それでは、聖書をお開きくださいまして、コロサイ書3章12節から14節までです。ページ数は405ページです。それでは3章12節からお読みさせていただきます。ですからあなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。今朝のメッセージの題は、完全に結ぶ愛という題で、西本浩二先生よりメッセージとお祈りをしていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、5月の第二の手術を私たちに与えてくださり、また今日は母の日の記念の礼拝ということで、またこうしたことを通し神様の深いご愛をまた私たちは教えていただき、そしてまた私たちはこの愛を実践していくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。またそのためにも、まず神様の御言葉を私たちの心の中に与えていただき、そしてまた御言葉によって私たちは神様の愛を深く確信し、またそれだけではなくて、これを成し遂げていくことができるように、また助け主ご聖霊が私たちのうちに働き、また慰めと力を与えて、どうぞ愛を実践するものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時を主あなたがお導きくださり、そしてまた主が私たちに語られることを悟り、そしてまたただ聞くだけではなくて、それを実際に行っていくことができますように、また神様の愛を体験するものとさせてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は母の日ということで、女性の方々には、カーネーションのプレゼントが あるということですけれども、そのことの起こりっていうのはアメリカの教会から始まりました。一人の婦人の方がお母さんを偲んで教会で記念会を行ったわけです。でその時に、そのお母さんは教会学校で子どもたちに聖書の言葉を教えておられた。でその娘さんも教会学校に出てお母さんからその聖書の言葉を聞いたわけです。その言葉っていうのは、あなたの父と母を敬いなさいっていう言葉であったそうです。そしてお母さんは、じゃあお父さんお母さんを敬うためにあなたは何をしますか、子供たちに尋ねたそうです。もちろん娘さんもその言葉を聞いていたわけです。でもなんと誰一人そのところでこうしますって答えた子供はいなかった。その娘さんはそれが心に残っていて、お母さんが天国に召され、そしてまた記念の集会を教会でする。じゃあお母さんが喜ぶことって何なんだろうか、そのことを思い巡らしていったときに、お母さんが好きだったのはカーネーションの花だと思い出したそうです。そしてなんと牧師先生に許可いただいて、街道にですねカーネーションの花を、いっぱいに飾って、そして、記念会終わって帰るときに、列席してくださった一人一人に、これはお母さんが好きだった花ですと言って、渡した。それを受け取った人たちは非常に、感銘を受けた。そこからこの母の日が制定され、またカーネーションがプレゼントされるようになったということを聞きました。本当にそれは素晴らしい、私は愛の行為だなというふうに思うわけです。 そしてまた私たちも実は神様からその愛をいただき、そしてまた私たちはその愛を実践するものとして今生かされているということを思います。まあ、どうしたら私たちはこの愛を実際的に行うことができるだろうかということを思います。で、今この最初毎月少しずつ学ばさせていただいてます。前回のところでは新しい人を着るということをですね、御言葉を通して学びました。そしてこの私たちの心を新しくさせていただく、そしてそのためには私たちの心の中にある、五節のところには貪欲を殺しなさいという言葉が出ていました。また八節のところでも、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさいというですね、そういう言葉が出ていたわけなんです。もう悪いことを取り除いていく。ある方はそれは私たちの心が清められる消極的な面だ、そういうふうに言われた方がありました。私たちの心が清くなるために消極的に、言うなればこういうことをしないといけない、ああいうことをしないといけないということがあると同時に、もう一つは実は積極的な面もあるんだ。私たちの心が清くなっていく、そのことのためにはもちろん悪いことを取り除いていただくというところと、もう一つは良いことを自分の心の中に豊かに与えていただくということが必要だということです。この二つがなければ、私はおそらく自分の心は清くなることはできない、そう思います。そしてそれを成してくださるのは、実は私たちの努力とか力ではなくて、神様がそれをなされるということであるわけです。そして今日はこの積極的な面をですね、見させていただきたい、そのように思います。イエス・キリストを信じた、じゃあクリスチャンってどんな人なんだろうか、そのクリスチャンの姿が実はこの12節の前半のところに3つの姿として表されています。一つは何かっていうと、神に選ばれたものと出てきているわけです。神様が選んでくださった、私たちはイエス様を信じます、心に受け入れます、自分が信じるっていうことをやってると思うんです。自分が信じてるんだ。でも神様は、あなたが信じたから私はあなたを救うとは言ってはおられない。じゃあ何なのかというと、それはヨハネの15章を見ると出てくるわけです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。それが神様の救いの真実であるということです。いくら私たちが努力してですね、これから心を入れ替えて真面目な人間になります、良いことをするように頑張りますって言ったとしても、果たしてどれだけできるんだろうか。おそらくは 100% クリスチャンになってから、私は一つも悪いことしてなかったし、積極的に良いことばっかりしてました、そう言える人がいるんだろうか。私は私を含めておそらく一人もいないと思います。じゃあどうしたら私たちは神様の御心にかなったことが可能となるんだろうか。それは一つにはこの神の選びにあるということです。だから私は信じましたけれども、でもやっぱり励ましになる言葉は何かっていうと、神様が選んでくださった、自分が信じようと思って信じたんではない、神様が私を選んでくださり、そして私を信じる者として生かしてくださっておられる。だから私ができることは、選んでくださった方を信じる、そして選んでくださった方が責任を持ってくださっておられるんだと。 まあ、私たちは物を買うっていう時があります。お金払って自分のものにする。そしたらもうそれは買った人のものになるわけなんです。もうどのようにでも買った人はできるんです。もうその人のものになってやる。だからクリスチャンというのは実はキリストのものになってやる。買われたものが私が中心で、そして買った人を自由にするって、そんなバカなことはないわけです。買った人がそれをどう使おうかですね。もう買った人の思い通りになっていく。私たちはキリストによって選ばれた。キリストご自身が喜ばれるようになる。パウロはそういうものであるってですね、言ってるんです。ですから私たちは何か立派なことをやるからクリスチャンとして認められる。神様は自分がいいことをやるから評価してくださる。そうではない。神様自身が私たちを選んで、そして私たちは神に選ばれたものとなっている。私たちが神様を愛するっていうんではなくて、神様が私たちを愛してくださる。ここに愛がある。ヨハネはそう言ったんです。彼も 100% 神様に愛されました。失敗もあったわけです。他の弟子たちも同じです。ペテロにしろ、またこの手紙を書いたパウロにしろ、 100% 完全なですね、立派な行いをした人は一人もいなかった。でも彼らがどうしてクリスチャンとして立つことができたのか。自分のようなものでも神様は選んでくださった。その信仰が彼らにあった。ですから私たちもそういう意味において、神様は私を選んでくださったんだ、そのように信じることが第一です。そして二つ目のことは、聖なるものと出てきているわけです。聖、清いもの。神様はあなたは清いものだ、そう言ってくださるんです。私たちは自分で自分を清くすることはできません。もし自分でそのようにできるんだったら、私は信仰はいらないと思います。自分がそのように行ったらいいんだ。でも残念ながら、そのように自分を清くする人はですね、一人もいないということです。じゃあどうしたら自分は清くなれるんだろうか。一体何をすれば自分の心が清くなれるのか。それは私たちには実はないということです。どこにじゃあ自分を清くしてくれるものがあるのか。それは、私たちを清くされるのはイエス・キリストの十字架の血潮である。あのヨハネの第一の手紙の7章には、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。自分の心の中にある、ああ自分はまた失敗してしまった、ダメな人間だ、罪を犯した、一体誰が清めてくれるのか。イエス・キリストです。なぜキリストが十字架に死なれたのか。それは私たちの罪を許すために死んでくださった。そして十字架によって血を流す。なぜならば罪の支払う報酬は死である。その罪が許されるのは命の代価を持って、その罪の値を払わなければ許されないということです。自分の罪を許すために神様はどれだけの代価を払われたのか。自分の愛するたった一人の子供を十字架にかける。多分そんなことできる親はですね、絶対ないと私は思います。愛があるならば、なんで自分の子供をですね、十字架にかけて晒し者にして見殺しにできるだろうか。 自分が変わって死にたい、それが親の心ではないだろうか。でも父なる神様はそのようにされた。でもその十字架がなければ私たちの罪の解決はなかった。私たちを清くするのは何かというと自分の行いではないということです。自分の感情でもないし思いでもない。私たちを清くしてくださるのはイエス・キリストがあの十字架の上で流してくださったその十字架の血によって私たちの心は清められる。ですからもし自分の心の中にまだ許されていない、解決されていない問題がある、そう感じるとするならばですね、私たちはもう一度そのイエス・キリストの十字架を、そして流されたその血を自分の心に受け止めなければならない。それが必要なことです。そしてその十字架の血潮は今も流されている。そして自分のこの汚れた心をあやらい清めるのはこの十字架の血潮以外にはない、そう私たちは信じる必要があると思います。まあ、ある先生は説教の中で今も十字架の血潮は流され続けている、そしてそれで、まあ、一つの体験というか例えをですね言われたことが印象に残っているんですけれども、まあ、ある公衆トイレに入られた。そしたらですね、その便器のところに水がちょろちょろちょろちょろ流れていたそうです。使った時だけ流れてるんじゃない、ずっと流れている。まあそれはちょっと故障してたんじゃないかなと思うんですけれど、そしたらその便器はですね、他の便器と比べたらきれいだった。なぜならばもう水でどんどん流されて、まあ、汚いものは流れていくわけです。だからきれいになる。まあそれをこう先生はじっと見ておられたのかどうか詳しくは知りませんけれども、自分の心の中にもイエス様の十字架の血潮が流され続けていくならば、自分のこの汚い心も洗い清められて、いつもすがすがしい、そして何の曇りもない喜びに満たされる、まあ、そういう思いを持った私は証を聞いたことがあります。イエス・キリストの十字架の血は2000年前でストップしているのではないということです。今もイエス・キリストは十字架の上で血を流し続けてくださっておられる。じゃあその十字架を見て果たして私たちは悪いことをしようって思うんだろうか、十字架の血を見ながら自分の欲を満足しようと果たして思うんだろうか。おそらく本当にイエス様のその十字架の死によって自分の罪が許された信じる人はですね、その十字架の姿を見て私は罪を犯したいとはおそらく思えないと思います。十字架を仰ぎつつ欲望に負けたいっていう人が果たしているんだろうか。神様は私たちを聖なるものとされている。ものっていうのは動いてないんです。もうその人の実態ということなんです。私たちはする必要はない。神様は私たちを清くしてくださる、性別して神のものにしてくださる。私は聖なるものであるからあなた方も聖なるものとなりなさい。それはキリストの十字架によって自分自身の心が清められるということであるわけです。そして第三のことは愛されているものとですね出ています。愛されている、今も愛されている、神様の愛は変わらない。まあ、ある方は幼児期に愛されるっていうのはすごく大事なことだっていう人がいました。 なぜならばその愛されてるってことが自分の心にこの染み渡っていく。親に愛されている、大きくなったら自分が愛されたように人を愛するってことが自然にできていく。だから幼い時の愛情教育っていうのはすごい大事なことです。言われたことを私はやっぱり耳に残ってます。逆にひどい仕打ちを受けてですね、子供の時に心が傷ついた、時々聞くことがあります。ドメスティックバイオレンス、家庭での虐待、よく調べていったらその親御さんも自分が小さい時にひどい仕打ちを受けていた。そしてそれが何かもう普通のことのように当たり前のようになっていて、もう大人になったらこんな悪いことを自分はしたくないと思っていたのが、もうちょっとした弾みで子供に暴力を振るっていた。そういうことを聞くことがあるわけです。だから私は改めて、人間っていうのは愛されないと愛することはできない。だから私たちがやはり一番大事なことはこの愛されるっていうことではないだろうか。ですから神様は私たちを愛されているものとしてくださる。まあ、聖書の中にイザヤ書43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私はこれは神様のメッセージだと思います。自分はダメな人間だ、人を愛することなんてできないし、配慮もできない、失敗もする、何の価値もない。でも神様はそんな私たちに、私の目には高価で尊い。他の人が文句言ったりダメだって言うかもしれないけれども、あなたは私にとって大切な高価な宝物だ。イザヤを通してもう1700年以上前に語られた言葉です。でもそれは今も私たちに神様は語ってくださる。私たちが失敗するとき、弱さを覚えるとき、しかし神様は私を尊いものにしてくださり、何よりも私はあなたを愛している、そう言われるんです。だからこの神様の言葉を聞くときに、まあ私もやっぱり立ち直れることができる、私自身もダメだと思うことがあるんですけれども、しかし神様は私はあなたを愛している、その愛によって元気をいただくことができるわけです。しかしこのクリスチャンの3つの姿、それで十分だと神様は言われない。実はその上に身につけるもの、着るべきものが5つある。まあ、日本には十二一重っていうのがありましたけれども、まあ、ある方はこれは五十一重だって言ってですね、言われてました。もう5つのものを重ね着していく。その5つのものっていうのは12節後半に出ていますけれども、一つは慈愛の心。相手に対して憐れむという心です。中には自分と意見の合わない、何かわーっと言われることがあるかもしれない、でもそういう人に対して慈愛の心、相手を慈しむ。そして二つ目には親切。人に対して困っているならば親切にして助けてあげる。また謙遜、もう自分が高ぶったり威張ったりですねしない。柔和、柔らかい柔軟な心です。 逆に言えば頑固、まあ時々そういう人もいますけれども、柔和、そして寛容、相手をそのまま受け入れる、この5つのものを着なさい、そう言ってるんです。この5つのものはどちらかというと人に対する行為っていうことで受け止めることはできると思います。私たちの日常生活の中で、私はこの5つのものっていうのはすごく大切な、人間関係を円滑するために必要なものであり、私たちはそれを身につけている。でも私たちの根本的なものは3つの人です。神様が選んでくださった、神様が私の罪を許して清くしてくださった、神様は私たちを愛してくださっておられる、それが自分の本質であり、そしてその上に慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着るということです。そのことができるならば、多分私たちは毎日幸せに生活できるんではないだろうか。そして神様の愛を私たちは身をもって表すことができるんではないだろうか。そして私たちがお互いの人間関係においてなすべきことがその次に出てきます。お互いになすべきこと、一つのことは忍耐し合うということです。し合いなさいとここでは勧められています。一人だけがするんじゃない、自分もするし、また相手の方も忍耐してもらう。それは私たちが言われた言葉で心が傷つくとかですね、苛立つっていうことが出てくると思います。しかしそういうことに対して忍耐する。そしてもう一つのことは互いに許し合いなさい、許すっていうことです。それは先ほどの寛容と通じるものがあると思います。相手を許す、相手を受け入れる、自分の意見とは違う、そういうことはよくあることだと思います。でもそれで自分が突っぱねてしまったらどうなるのか、もうその人と関係持てなくなってしまうわけなんです。もうそういうことやってたらですね、みんな敵になってしまうし、バラバラになるわけです。だから私たちは互いに忍耐し合い、そしてまた不条理なことや理解できないことをされたり言われたりしてもですね、それを許して受け入れていく。なぜならば、すべてを支配しておられるのは私たち人間ではなくて、神様自身が一切を支配しておられるってことを私たちは知らなければなりません。パウロがこの手紙を書いた牢獄の中です。もう彼も不条理な中で生活してました。神様は愛だ、彼はそう周りの人たちに言ってたんです。でも彼はその信仰の上に苦しめられる牢獄の中で、なぜ彼は書くことができたんだろうか。それこそ彼自身がこの書いた言葉を信じていた、そしてその通りに彼は生きていた。そしてこのコロサイの人たちへの手紙が聖書となって今私たちに伝えられている。ですから私たちももう不条理な世の中に生きています。もう周り見たら矛盾だらけです。こんな世の中に永遠に生きたいって思う人はどれだけいるだろうかと思うんです。もっと本当に愛と喜び満ちた新しい世界に生きたいってですね、願うんではないだろうか。多分私は1世紀の時代、もう平均寿命も短かった、みんなどこに希望を持ってたんだろうか。私はやはり 神様が備えてくださっておられる新しい天と地、神様が支配してくださる神の国を待ち望んでいた。だから一世紀の時代っていうのはもう本当に迫害のひどい時代であったんですけれども、なんでキリスト教を信じていくんだろうか。信じる先には神の国がある、永遠の栄光がある、そしてそれを信じていたのがクリスチャンたちだった。何の不平も言わない、迫害を受けて苦しめられて命が取られる、そういう状況の中にあっても神様を褒めたたえ喜ぶことができた。それは彼らのうちに与えられていたものがあった。まあ私もその当時の文献というか人々の証を見るときに、本当に神の栄光が表されて殉教する人たちの心の中に神様を褒めたたえ賛美するその姿があり、それを見ていたローマ市民、コロシアムにもたくさんの見物人がですね、もうどんなふうになるだろうかって見ている中に、本当に神様を褒めたたえて、ライオンの餌食になる、火にかけられる、それでも賛美することをクリスチャンたちはやめなかった。そこに神の栄光が表されて、多くのローマ市民の人たちは、自分もそのような栄光の生涯の中に入れられた、たくさん救われていった、もうそれが歴史の事実であるということです。私たちに必要なのは何なんだろうか。その神様の絶大なる愛ではないだろうか、そのように思います。パウロは14節を見ると、これらすべての上に愛をつけなさい、愛は結びの帯として完全です。彼はそう言ったんです。確かに慈愛の心や親切、また謙遜入は寛容必要だけれども、その上に愛を結びの帯として締めなさい。まあ愛って言葉は新約聖書のギリシャ語では4つほど表現があるというふうに言われてるんですけれども、この愛はアガペという言葉でですね表されています。それは主体的な愛、絶対的な愛、周りがどのように変わっても、そしてどのような状況になっても愛するという愛です。ですから今日私たちはこれを神の愛というふうにですね呼んでるんです。神様しか成し得ることのできない愛、それは一人子をも十字架にかけて罪を犯した人間を許す、こんなことを私たちにはできない。でも神様は罪人の私を許してくださった、そのことを信じるときに私たちの心は変えられていく。愛に遠かったものが愛の近くに生きて、自分は愛されて生かされているんだ、そのことを感謝のできるような人間に私たちは作り変えられていくっていうことです。すべての上に愛をつけなさい、愛は結びの帯として完全です。パウロは今も私たちに語っています。私たちもまた自分の心の帯にこの愛をいただいて、しっかりと本当にこの自分の心をですね愛に示させていただいて、そしてまた私たちは神様をあがめ感謝し喜びに満たされるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちの日常の生活はどうでしょうか。不満を言ったり不平を言ったり、そしてかつては自分が受けた古傷を痛んで、そしてまた自分はダメな人間だと、そのように言っている姿はないでしょうか。しかしイエス・キリストはその打たれた傷によって我らを癒されたのである。 あの十字架によってキリストはいろんな苦しみや悩み、悲しみを身に受けてくださいました。しかし私たちはこのキリストの十字架によって癒される。どうぞそのことを信じて、まず自分の心が癒され、そしてまた健康が与えられて、神様に祝福され、そしてその愛をいただいて、また相手を愛する、そういうものと私たちをしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。